サムエル記の上の8章です。この人々の指導者でもあり、また預言者でもあったサムエルですね。サムエルだんだん年老いてきたということで、息子たちを任命したわけです。けれどもですね、意外なことにこの息子たち、長男も次男もですね、二人とも父の道を歩まなかったと、不正な利益を求めたり賄賂を取ったと。これはとても意外なことなんですね。サムエルっていうのはですね、非常にこの霊的にも高く、そして神から用いられた人であったわけです。すでに子供の時からですね、特別にお母さんのハンナの非常に真剣な祈りによって神から授けられた子供で、子供の時から神殿によってですね、そしてずっと神に捧げられた人だったんです。一貫してですね、子供の時から年寄りまでずっとそのように神の技に仕えた人だった。だから子供といえばです、すぐそばで見ておるわけです。ですね、一番近くで見ておる。よく子供はですね、親の背中を見て育つとか言われますけども、その親の背中を見て育ったはずですね。だけどこのようにですね、父の道を歩まなかった二人ともこのように逸れていったということなんです。それとはどういうことなんだろうかということですね。で、特別にこのようにサムエルという人が選ばれた人だったのに、どうしてこのように子供が二人とも背いたんだろうか。実はこのことはですね、サムエルが任命をされる前の祭司ですね、その人のことをちょっと見てもらったらですね、それはエリという人が祭司だったんですね。サムエルの最初出てくる。で、そのエリのことについてですね、サムエル記の上の2章の12を見たらですね、2章の12節、今のサムエルのですね、ここにもですね、ここにもまた意外なことに、エリの息子はならず者だったと。このエリはですね、決してそんなに悪い預言者でも祭司でもなかったわけなんですね。ハンナが一生懸命に祈ってるのを見て、どうしたのかと、言ってるんじゃないかと思ったけれども、真剣にハンナが祈ってるのを知ってですね、そうして、安心して行きなさいと。神様があなたの願うことを聞いてくださるっていうふうに言ったそのエリですね。そのエリの息子がですね、このように、捧げ物をですね、自分勝手に良いものを先に取ると、奪い取ると。まあ、このような非常にこの露骨な悪いことを平気で続けていたと。ということがここでも書いてあったわけです。そのようにですね、続けて、この元のとこに帰りますが、祭司エリもですね、その息子がこのように悪くて、サムエルは非常に特別に良き、選ばれた人であったのに、その二人の息子がそうだったと。これ一体どういう、何を言おうとしてるんだろうか。だから、この聖書が書いてあることはですね、今さっき言ったように、子供は親の背中を見て育つから、親が立派に過ごしてたら子供もですね、一人で立派になるんだ。というようなことは決して、全体的な真理ではないということがわかるわけですね。いくら親が立派でですね、真剣に歩んでも、子供とは全く別の道に揃えるということがあるということを、まあ、聖書ははっきりとこういう形で、しかも続けてですね、重ねてこれを記しておるわけです。で、このことはですね、なぜ親の影響が及ばないのか。それは、神様が全てをご支配なさっているからです。このような霊的なことに関してはですね、いくら親であれ、教師であれが、どんなに一生懸命頑張ったところで模範を示したところで、だからといって必ず伝わるものではないわけなんですね。 この点は、ある意味で非常に恵みでもあるわけです。親がそのように立派で敬虔なければ、子供はそうでないやんだったらですね、それは一種の遺伝のようなものになってみます。ずーっとある親、優れた良い親が子供をずーっとつなぐ。悪い親ってもこれまた一歩おるはずですね。悪い親だったら子供は必然的に悪くなってしまうんだったら、それも一種の遺伝のようになってしまうわけです。それだったらですね、親が悪かったら自分が頑張っても何にもならない状況になります。ですから、このようにですね、いくら良い人であっても、その影響が子供には伝わらないということはあるということです。全部もちろんそうではないですね。あるということは、また逆にですね、どんなに親が悪くても、子供はまた別に独立して神が選ばれるということはあるということの保証にもなっているわけです。それぐらい人間の期待や予想、願いというものと全く別に神様がご計画をなさっているということなんですね。神は聖であるっていうのはそういうことなんです。聖っていうことは人間の考えや希望によって全く独立したところで、はるかに大きなご計画を持ってなされているということなんですね。皆が聖とされますようにっていうのは本来の意味なんです。皆が崇められますように、皆を崇めさせたまえ、文語で言うと何のことはわからない人が多いと思いますが、不思議なことにこの日本の教会では今もなおですね、この聖書も文語になる。普通の祈りも文語でですね、祈りをしたらまずいないわけですね。生かせたまえとか言ってね、今日無事にならせたまえとか言ってですね、キリストの礼拝がうまくならせたまえという誰もいないわけです。神様守ってくださいというのにですね、そしてまた賛美歌もほとんどこういうに口語になってきたわけです。カトリックの天然聖歌も全部口語に、ほとんど全部なってる。そういう時代であるにもかかわらず、一番大事な主の祈り、未だに文語ですの標準になってるんですね。で、本当はあれは庶民に普通の人、漁師とかそういう人に話したんだから、そういうふうに普通に話してる言葉で祈った、こう祈りなさいと言ったわけです。ですから本来は主の祈りのもですね、我々がやってるように口語でするのが本来なんですね。儀式的にはですね、文語の方が格調高い表現であるので、そういうふうに文語でしているということですけども、そのうちに歴史とともにですね、やはりそういうふうに変わっていくんではないかと思われますが、それは、ちょっと、あれですけれども、そういうふうにですね、私たちも、親の影響というものがですね、必ず子供に伝わるということではないわけなんです。何かというと、神様の影響、特別に選んだら、どんなに親が悪くても、キリストと関係なくても、パッと神様選ばれることある。この点はですね、私自身がそのことを強く思うので、私は家族にも友達にも誰一人としてキリストのことを言う人はいなかったわけです。全く突然ですね、私は本屋で、ある本をたまたま手に取って読んだ。そこから突然にして私はキリストに変えられたわけですね。そして今日に至っているわけです。何か特別に良いことをしたわけでもですね、宗教的であったわけでもないわけです。ただ、受験勉強一生懸命して大学に入って、そして普通のクラスメイトと同じように一生懸命勉強して、アルバイトもして、普通にですね、遊ぶ時間ほとんど全くなかったから、もっぱらそういう勉強と仕事ということだったわけですけども、そういうふうにですね、やって、突然そうになったわけです。そのようにですね、本人も周りの人も全く何のキリストに関わることもなくても、突然神様に交渉と思ったら、パッと引き抜くことができるということなんですね。ですから、このようにですね、なっているということ、聖書の中でも、パウロの最大の弟子、パウロの子供たちはどうなったのか、そもそも子供がおったのかどうか、結婚していたのかどうかすら、もう不思議なことに聖書は書いてないという。ペテロは結婚してたことは、確かだろうと思いますが、ペテロはヨハネやヤコブや十二弟子たちの子供はどうなったのか、親に習って伝道したのか、そんなことも一言も書いてないんです。このように特別に聖霊が注がれるということはですね、親とまた別個に独立して注がれる。また親の願いが祈りが聞かれて、そして神様のご計画とあった場合には子供もそのまま伝道ということにもなる場合もあるわけですね。そういうふうに本当にいろいろあるわけです。 まあ、そういうことからこのようにですね、見たら、この見たら、なんだこれはと、親の言い分何も及んでないじゃないかというふうに思ってはいけないので、それは神様の技だということを示すためにこのようにわざわざ書いてあるわけですね。で、まあ、例えば聖書にはアモス、ですね、アモスという重要な預言者がいますが、アモスなんかも全然ですね、この宗教的な関係なくって羊飼いだったわけです。一回の羊飼いだったのが、いわば突然いわば召されて、この預言者、神の言葉をですね、当時の誰よりもはっきりと鮮やかに聞き取る、そして告げる勇気ある人として召されたということだったんですね。まあ、そういうことはこういうところからも読み取ることができるということなんです。ですから私たちもですね、親が悪いからとかいうふうなことで子供が悪いんだなんて勝手に思っては決していけないことで、そんなこととは関係なく神様を選ぶことができるということなんですね。でこのことはまた一人の人の人生でもそうです。今までずっと40ぐらいまで、あるいは50ぐらいまで、さらに60ぐらいまでずっと悪かったと、だからこの人は滅ぶんだと、ダメだなんて思ってはいけないわけです。神様は突然そのように人間の予想を超えて選ぶことができるということなんですね。そういうふうにですね、こういったところは神の無限の大きさというもの、そういったことを私たちは受け取ることができるということです。でもここではですね、そういうふうにサムエルがもう年寄って子供たちもダメだ。そこでですね、人々は代わりにですね、本当は何を求めるべきだったかというと、本当はサムエルのような預言者、神の言葉だけに立つような指導者を求めるべきだったのに、ここであるようにですね、5節で、書いてありますように、今こそ他の国々のように王をくださいと、王を立ててください。こともあろうにですね、神様を特別に知らされた民であって、サムエルがこれだけですね、非常に良き指導をしてきたわけですね。サムエルが語る言葉一つとして地に無駄に落ちたことはなかったと、まあそういうふうに書いてあるぐらいなんですね。全地に及んだと。だから、サムエルのような預言者、でかつ指導者を求めるべきだったのに、この世のようなですね、他のすべての神を知らない国々のような王を求めるというような間違った要求を出したということなんですね。でだからサムエルにはこれは悪だと分かったというわけです。で子供たちがダメなら他のですね、サムエルのような預言者を起こしてくださいと願うべきだった。ここに人間はですね、油断をすると他の人々のように、他の国々のようにって、じきに神様のことを忘れてしまうわけです。神様はどういうふうに思って、どういうふうに願っているんだろうかとまず考えないで、他の人々のように、これはいくらでも見られる。クリスチャンといえども、まあ、頻繁にこういう経緯が起こりがちなと思います。ああいうことをしてる、神様知らない人愛してる、私もしようか、というふうにですね、神様は何を求めているのかということを問おうとしないで、祈ろうとしないで、あの人も人だ、というふうなことになってしてしまう。それは、個人の場合でも子供からしょっちゅうありますよね。小さな子供から、お兄ちゃんがしてるんだと僕もしたいとか悪いことをしててもですね、お兄ちゃん無駄遣いしてるんで私もっていうような感じで、そういうなると大きくなったって、いくらどんなに大きくなって成長したいでもこの傾向は変わらないんです。国家もその通り。日本はですね、特別に今から65年ぐらい前ですね、ものすごくたくさんのアジアの人々を殺したわけです。日本はですね、現代の歴史から教えないで、今とほとんど全く関係ないのはるか彼方のですね、埴輪だとか何だとか遺跡だとか言うんだとか、遺骨だとか、なんかそんなことをですね、ずーっと強調して教えるわけです、学校で。だから日本が一体この今から60年、70年前に何をしてきたか、ほとんど知らない若者が圧倒的に増えてしまったんです。これは一体どうしてなのかというと、 これは現代歴史、若い人に教えると、日本がいかにですね、ひどいことをアジアに指定してきたかと。そのことを分かってしまうから、あえて文部省、自民党政府なんかはですね、そういうことをやらなかったんだとも言われてるんですね。これは私は教員だったとか、そういうようなことを言われておったことです。現代にですね、この近い、今もああいうふうに中国の問題が起こったり、韓国が北朝鮮ありますよね。なぜ韓国側に真っ二つに割れてしまったのか。あれの一つの根本原因は日本の領土だったからです。だからソビエトがさーっと締めてきた時にですね、まずやっつけと。ほんであっちやつ取ってしまったわけですね、半分で。そういうふうにで、そんなことすら知らないというわけですね。ですから、はい、北朝鮮がどう、悪い悪いと。そういうことは、ほな、この原因は何なのかと。もっと遡って考えない。それは知らないからですね。そういうことで、まあ、10年や20年拉致されたっていうけど、一体どれほどの莫大な人たちをですね、強制的に拉致引っ張って、あるいは殺すまでしたのかと、アジアの人。そんなこと知らないでですね、10年、20年北朝鮮が拉致したら、岸かなやつやっつけろなんていうのは本当に間違っているんであるわけですね。だからそれは本当の罪ということに立ち返らないと、そういうことが起こるわけです。目先のことばかり考えているとですね。まあ、そういうように、私たちは時期に周りの、それでたくさんの犠牲者を出したから、もう二度と戦争はしないと。それで日本には特別な、一切の本来も戦争しない、兵力も放棄するとまでした憲法の9条をいただいたということですね。で、みんな国民がそれは本当に良いと賛成をして決まったことであるのに、ちょうどこれとね、他の国々のように武力をきちんと持って、日本の軍隊と、自衛隊じゃなくて軍隊としてですね、徴兵も必要ならすると。そういうふうにしようと。で、核までですね、装備するんだなんて、そういったことを他の国々のようにですね。ですから、こういう考え方は、どこにでも子供の時から大人から国家まで至るところにあるわけです。その中でキリスト者というのはですね、まずやはり神様のことを思って、で神様は他の周りみんな置いてですね、何を求めているだろうかと思って考えるの、これがキリスト者の役目であるということなんですね。そういう役目を私たちは使命として担わせてもらっている。この2000年間、あるいは旧約もいれば3000年以上にわたってですね、本当の神を知った人でなければわからない。むしろ知らない人は頭のいいほど理屈を考えてですね、そしてやはり兵力憲法も変えて軍隊を持ってやらなきゃいけないんだと、そういう巧みな議論を仕掛けてくるわけです。それは頭のいい人たちはこういうこと、戦争だってそうですね、そういうことを考えてですね、アジア全域を支配しようと、そんなことを考えた人は頭のいい人たちが考えるわけです。だからこういう問題は頭が良いとか悪いとか関係ないんですね。幼子のようにイエス様も言いましたけれども、本当に神様の真理を求めて、願うと、これも誰でもできることなんですね。はい。まあ、こうした非常に、この他の国々のようにっていう、ただ一言ですけども、実は大きな問題がここにもあるということなんです。それから次ですね、この王についてです。で、これもずっとですね、後々まで、王についてのことは非常に重要な問題として、続いてきたんですね。この、神様の言葉7節の、今はこの彼らの間違った勘に従えと。でも本当はですね、私が王として君臨支配しておるんだと、それを退けているんだって言ったわけです。本当の王を支配しているのは王、神だって言うんですね。こういうような考え方っていうのはですね、これは現代の日本に本当にない。日本においては一体誰が王なのかって、今でも天皇さんが王なんですね。しかも全世界で歴史的にどこにもあんな名前つけたことはない。天の皇帝だとかいう名前もあってる。天っていうのは神ですよね。神の代表です。天の声って神の声なんですね。天の国って神の国なんです。中国ですら皇帝であったんですけど、それにさらに天というのをくっつけてですね、天の皇帝、要するに天皇とまでして、実際に日本は、つい65年ぐらい前までは、全国民に、毎朝のように学校ではですね、宮城要拝、天皇とかもあって、礼拝を再敬礼、礼拝をさせられていたと。ということですね、今では信じがたいようなけど、まあ、それぐらいに、日本は、天皇っていうのをですね、天皇を、 神として実際に荒人神として拝めさせていた。敗戦してから自分は天皇制が嘘だったと、神話だというようなことを一応宣言したという形になっていますが、まあ、そういうことなんですね。本当は神様王だと。で、けど人間が王になりたいっていうのはたくさんある。だから古代においてはみんなどの国でもみんな王がおったわけです。みんな王がおったんですね。だけど、その王制度っていうものの大きな弊害がある。それはどんなに悪い子であっても一人でに王になるわけです。権力を握るわけですね。国家、国民の全体を運命を支配するような。そういう制度が本当に望ましいはずがないということになるわけです。国家、人民の運命を左右するんだと。それは優れた人がですね、人々に対する正義や愛を持った。そして頭のやっぱりよく働く人。そういうふうな人でなければですね、自分の利益ばかり求める人が王になったりですね、全く頭が働かないで、目先のことしかわからない人が王になる。そういうことになったら国家、国民の全体が様々な悪いことを受けてしまうわけです。だから必然的にですね、王政っていうのは歴史の流れとともに次々と消えていったわけです。今日において、この王政っていうものは、スウェーデンやデンマークとか、ノルウェーとか、北欧三国とか、ベネルク、ベネルですね、ベルギー、オランダ。とか、小さなトンガ王国と島々。ほんわずかになったわけですね。その中に日本も含まれている。200近くもあっても、ほんのわずかにもなったのは、そういう歴史の必然があったからです。で、まあ、実際に、それも悪用されたのが、第二次世界大戦だったんですね。天皇が王として、神としてまで崇めて、その天皇の命令だから、少しでも批判すればですね、不敬罪としてですね、もうすぐに逮捕されてぶち込まれるという、まあ、そんなことまで起こったわけですね。ですから、このようにですね、本当は、これはすでにプラトンが2000何百年前から言ってる。優れた真理を愛する人が王とならなければならない。ということですね。これはもう、本当に世界の英知、最高の英知は、これはまあ当たり前とそういうこと。当時のみんなが別のことを考え、王が当たり前だ時代にすでにですね、そういうふうに本当の英知を持った人、英知を愛する。ですね。フィロソフィアということですね。フィロソフィアは英知ですね。フィロっていうのは愛です。英知を持った人が王となるべきだと言ってたわけです。で、そういうことは詳しくですね、国家というプラトンの主張にも詳しく書いてあるところですが、聖書はこのようにはっきりとですね、神こそが本当の王だっていうことを書いてあるわけです。王、すなわちご支配なさっているというんですね。人間の支配のように冷たいものでない。利得のものではない。反対するものをすぐにですね、殺したり、そんなことではないと。導くですね、真実と愛、慈しみを持って導く、そういう神様だと。これは出エジプト記に書いてあることですけども。そういうことなんですね。で、この時はこのまま王を創始に求めないと求めさせなさいと。その代わりどういうことが起こるかっていうことをここで警告をしてやるわけですね。あなた方を徴用するいろんなことに、こき使うようになるとどうこうと書いてあります。そうして、この17節を見たらですね、あなた方はその王の奴隷のようになる。要するに言った通り間違ったことでも不正なことでも従わなければならなくなってしまうんだと。そして自分が選んだ王の上に泣き叫ぶようになる。だけどその王は人間だからそのような苦しみや悲しみを答えないんだと。これもつい戦前の方いうことを見たら分かるところですね。どんなにですね日本人が苦しんでもですね戦争をなかなかやめるとは言わなかったです。原爆が起こってもソ連が侵攻してもですね、それでもまあ言わなかった。そしていよいよ内部でですね、このままだったら日本も全部焦土になる。もう広島、長崎だけじゃないと。全部死んでしまうと。それでもなお1億総玉砕とか言ってですね、そういう軍部がおったわけですけど、まあ、それでやっと天皇がそんなのやめようということになったわけです。まあ、とっくにですね、2月の東京大空襲なんか前にやめとったら、あんな大空襲も広島原爆もなかったわけですけども、まあ、そういうふうにですね、本当に庶民がどんなに苦しんで沖縄でたくさんの人が圧倒的多数死んでしまってもなお、王は、王なる天皇は戦争を続けようと。もっと次の勝ち戦があるまで続けようということを言ったわけですね。 まあ、そんなことです。だからこれは過去のお話ではなくて、現在もこういうことはいくらでもあるわけです。人間の王っていうものは、このような目に合わせるということがある。でこういうことをですね、持った後の歴史でも出てきますが、ホシア書の13っていうのを見てみますと、ホシアの13の10節っていうのをちょっと見ていただいたんですね。ホシア書の13の10節というところをちょっと見ていただいたらですね、1419ページですね。ホシア書ですね。1419ページです。ここのですね、ところを見たら、実質見たらですね、どこにいるのかお前の王は、どこの町でもお前を救うはずの者、お前を治めるはずの王はどこにいるのかと、かつてですね、王や高官を私にくださいと言ったではないか、怒りを持って私は王を与えたと、けども怒りを持って奪うのだと、まあそれはですね、こういうふうにして非常に尊敬続けたと、この13章の少し手前のところですね、4節から6節まで見たら書いてあるように、ホシアの13の4から6、4から6ですね、私こそあなたの神だと、エジプトから導き上ったぞ、私だけは救うものだと、荒野や乾き散ったその砂漠で顧みただろうと、ところがそのように養われてきてから彼らは腹を満たすと、満ち足れると高慢になって神を忘れてしまったではないかと。そこでこのように裁きが起こるのだというようなことを言っているわけです。このように、このことはこのホセアですね、預言者も取り上げて、ここの箇所からまあ取り上げておるということがわかりますね。はい。それでまあ、一応、その旧約でも取り上げられているということです。そして、これが新約になってですね、本当の王ということで、イエス・キリストが現れてくるわけです。けど、この本当の王はですね、普通の王と違って、普通の王はこのようにですね、こき使うわけです。奴隷のように、場合によっては。けど、本当の王は、むしろですね、人に仕える王だったと、しかも一番心の悪い思いを担って死んでまでする、それが王なんだと言うんですね、いかにですね、この世の王と根本的に異なっているかっていうことを聖書は示しておることなんですね、英語のアメリカのよく歌われる賛美に、さっきのようなですね、賛美にもありますが、 The Servant King ってもあります。サーバントキング、サーバント、仕えるしもべ、しもべでありながら王だ。しもべなる王と、The Servant King っていう歌がありますが、まあそういったことを言っているわけなんですね。で、このこと、イエス・キリストが来られるときにですね、非常に短い言葉でその福音を凝縮された。それは何かというと、福音書の最初の方に出てきますよね。神の国は近づいた。悔い改めよ。悔い改めるっていうのは前から何度か言ってるように、個々の一つ一つの悪いことを数えて、あ、悪かったと思うことでは決してないんです。そんなことしたら無数にありますよね。もう重なる無数にあるわけです。あの人のために祈らなかった、あの人にこんなこと言った、この人にすべきことをしてないのかと、みんなすべきことをしてないはずです。例えばここに集まった人のために、一人一人のために本来祈らなければならないはずですね。仲間と兄弟としない場合に。どれだけ祈ってきたか。なんてそんなこと言ったら、目の前にある人、仕事で出会う人、みんなのために、あるいは通り歩いてるみんなの出会う人のために祈る。出会わなくても家々のために祈ると。何を見てもそういうことの気持ちは、それ愛だということになってた。誰がそれを完全に満たしてるか。そういうのを思ったら、罪を数えたらキリがないわけです。だから一つ一つの罪を数えて悪かったなんて言ったら、一日とったってキリがない。 ですからそんなこと言ったんじゃなくって、心の方向を転換しなさい。メタノエって、メタノエって、メタノエをですね。方向転換、ノエをノウスっていう言葉が来たって、メタっていうのは反対という意味です。方向をひっくり返しなさいって言うんです。人間ばかり見ている。目先のことばかり見ているのを目を上げて神様に方向転換をしなさいっていうのが、それを日本語では悔い改めようと訳したものだから、間違いやすくなってしまったんですね。だから、聖書のためには、元の言葉の意味を知ることもとても重要になってくるわけですが。で、心の方向を転換して、で何を見るか。神の国は近づいた、そこに来たんだっていうわけです。あるいは、現在完了形というギリシャ語の用語で、近づいて、そしてもうそこにあるっていうことなんです。で、その神の国とは何か。それはキリストなんですね。キリストがすべての神の国、自己支配を持っている。で、その神の国というのは、王という言葉から作られているんですね。これも今で何度も何度も言ったことですが、日本語の国というのとは違うわけですね。国ということは日本語、大和ことは国というのは中国語ですね。違って、バシレイヤっていう言葉なんです。それを国と訳しているんですが、これは王というバシリウス、王という言葉から作られた言葉です。ですから、ご支配、王のご支配という意味なんです。国というのはですね。だから、神が王としてのご支配が来たというわけなんです。そういう意味なんですね。神の国が近づいている。神の王としてのご支配が来たんだ、そこにあると。それはキリストなんですね。キリストはすでに地上に来た時から王としてのご支配を始められたわけです。だからその方を方向転換してみなさいと。そしたら私たちにもそのご支配の力、わかるし、受けられる。そして実際に神様がご支配なさってもわかるというわけです。そこに全ての解決のもとがあるというわけですね。そういうふうに、キリストこそ本当に王だっていうことは最初からこのように言われて、その王のご支配ということが出てくるわけです。そして、言葉としても出てくるのは、これも、ヨハネ伝で詳しく参ったところですが、今日の関連がありますので、繰り返しになりますが、ちょっとだけ触れておきます。ヨハネの福音書でも、イエス・キリストこそ本当の王だっていうことが繰り返し強調されている。それは、終わりのところの方に出てくることですね。ヨハネ福音書の18章のところですね。18章の37から見ていただいたらですね、18章の37。ヨハネ福音書18章の37のここの部分も有名なところですが、お前は王なのかと、37からピラトが言った裁判の時、そしたらイエスは、私は王だとあなたが言っていることだと、あなたが言っているその通りだと、真理について証しをするために来たのだと。そしてこの王という言葉はですね、前に言いましたね、この18章の終わりから19章にかけて繰り返し王という言葉が出てくるわけですね。そして人々も知らずに賛成でユダヤ人の王万歳とあざけって言ったわけなんですけれども、次のところも14節からずっと繰り返し王ということが出てきて、そして最後にイエスが十字架の上にかけられたその、処刑をしたこの罪状書き、この19節ですね。ヨハネの19章の19節を見ますと、ピラトは罪状書きを書いた。そこにですね、イエスはユダヤ人の王と書いてあった。それはわざわざヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書いた。 この三つの言語、それから派生した言語は全世界を今覆っているわけですね。ヘブライ語は旧約聖書で、旧約聖書から分かれたのがイスラム教もそうですから、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教っていうものはこのヘブライ語が元になっているから、今も全世界に影響を及ぼす。ラテン語からスペイン語、フランス語、イタリア語、ルーマニア語、ポルトガル語生まれてきたわけです。そういう意味でラテン語は全世界に広がってるんですね。南アメリカもみんなラテン語系です。ギリシャ語は新約聖書の言語です。ですから全世界に広がってる。まあ、こういう不思議なことにですね、わざわざ2000年前のことはもちろんですね、誰も見ることはできなかったのに、これは一つの予言になったわけです。全世界においてキリストこそ王だっていうのが伝えられるようになるという、そういう予言がここに今含まれていた。本人たちはわからなかったわけです。いわば神様の見てに動かされてこのような罪状を書いて残ってきたんですね。これはとても不思議なことです。そしてまあユダヤ人から出た王でありましたが、全世界をいわば霊的にご支配する王としてですね、あるということです。でまあ、こういうふうにですね、この王の問題はずっと続いていくということです。で、最後の黙示録にも確かにそれが、まあ、出てくるということですね。この黙示録の19章の、もうこれで言い終わりますが、黙示録の19章の16。黙示録。19章の16ですね。476。ここにもですね、最後に、黙示録が分かりにくいですが、これはイエス・キリストのことですが、キリストの衣と桃のあたりには王の、これはもうとても有名なことになったんですね。キング・オブ・ザ・キングズというのはここから取ってるわけですね。キリストこそあらゆる支配者の中で最高に君臨している支配者王なんだと、ということです。はい。まあそういうことですので、現在の私たちも、目に見える支配者王、そういうのばっかり見とっても、どうにもならないですね。この世の動きを知るためだけにもちろんこういうことも必要ですけど、本当の支配者は、ですね、一体誰なのか。これはアメリカの大統領やロシアの大統領、日本の首相のもと一切関係ないんですね。あくまでイエス・キリスト様が今も目には見えないご支配王としてなさってるんだと。そのことを信じて歩みたいと思うわけです。はい、以上です。